一人親の知識で得するラジオ。この放送はアラフィシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は先日見た映画の話をしたいと思います。今話題のウィニーっていうね、実話を元にして作られた映画なんですよね。でこれはね、2002年に起こったネット史上最大の事件と言われてました。で当時のことを覚えてらっしゃる方もいると思うんですけれども、主人公はプログラマーでソフト開発者で、同時にねその東大の助教授されてた金子勇さんって方です。で彼はウィニーというファイルを簡単に共有できる革新的なソフトを開発しました。で今でこそね、そのネット上でファイルを共有するとかアップロードダウンロードって聞いてもね、まあ、どういうことか想像にたやすいんですけれども、約20年前、もちろんねスマホもまだガラケーの時代で、人口のインターネット利用率は 50% だったんですね。で2人に1人はネットを利用していなかった時に起こった事件です。でこの映画自体が実話を元にしているので、まあ、ネタバレにはならないと思うんですけれども、まあ、内容ね知らない人でこれから映画見に行くっていう人は、まあ、ここでストップしてください。でもこのウィニーの事件を知ってる方も全く知らなかった方も、さまざまな目線で見ることができる映画なのでおすすめです。でこの映画の内容をねめちゃくちゃ端折ってお話しするんですけれども、このウィニーっていうファイル共有ソフトが、まあ、利用者によってね悪用されたことが大きな社会問題になるんです。でそれによって技術開発者が逮捕されるっていう話なんですけれども、こういうことでね、その技術者が逮捕されるっていうのは異例のことやったんですよね。で日本だけに限らず海外でもそのような事例っていうのはなくて、なんでそんな逮捕までされることになったのか。でそのね裁判の結果有罪判決になるんですよね。でもうどう考えてもおかしいって思ったその弁護団の方とその主人公の金子さんはね、7年間にわたって最高裁まで行って戦うことになって、まあ、最高裁では逆転無罪判決になるんですよね。でその後無罪を勝ち取るんですけれども、1年後この主人公の金子勇さんは病気で亡くなってしまうんです。ただこの一旦有罪判決を下された場合って、最高裁まで行ったとしても逆転無罪の確率って 0.02%、 もう針の穴のような確率なそうなんですよね。で先日ねアベマプライムにこの主人公の金子勇さんの弁護士をされてたダンさんっていう方が出演されてて、でおっしゃってたことがね、その高速道路を走ってる車はスピード違反する車もいてるし、まあ、違法な改造車でね走ってることもあると、だからって言うてその高速道路を作った人を罪で問えるかっていうのと同じであるっていうのを言ってたんですよね。じゃあなんでそこまでして警察は有罪にしたかったのかっていうところが、この映画が伝えたかったことの一つでもあるんですけれども、私がねこの映画を見に行くきっかけになったのはね、あっちゃんの YouTube 大学です。もうほんま毎回ねあっちゃん天才やなって思うぐらい、もう解説聞いてるだけで泣けてきて、でもその後すぐ娘と一緒に見に行ってきました。であっちゃんの動画でも言ってたんですけれども、この事件の後その日本はねその IT 関連の開発が進まなかった。でそうこうしてるうちに YouTube が出てきて Amazon が出てきて、あっという間に日本は取り残されてしまった。でよくね失われた20年30年って言われてますけれども、まあ、それにつながることの一つでもあるんじゃないかっていうことなんですよね。でよくねその臭いものには蓋をするとか出る杭は打たれるっていう、この独特の文化で私たちは生きてるわけなんですけれども、本当にそれでいいのかっていうこの大きな問いを投げかけられた映画でもあります。で最終的に無罪を勝ち取ったんですけれども、その後ね1年ほどでこの金子勇さんは亡くなってしまったっていうことがね本当悔やまれる。でも皮肉なことに亡くなられたことでより社会に強烈なインパクトを残したんじゃないかなとも思うんですよね。で怒りっていうのはねこう何かしらのその原動力にもなって、 もう私なんかもやっぱりどうしてもこうなんでなんてこう真相を知りたい、またこういうことが二度と起こらないためには何が必要やったんやろっていうふうに仕事ながらにやっぱり考えるんですよね。で自分の思いつくことでね、こう身近なことをちょっと考えてみるとね、例えば、まあ、公園の遊具なんかもね、その遊具で危険な遊びをする子どもが事故にあったら、その遊具を作った人が罪に問われるのかっていうことも同じようなことやと思うし、もちろんね、その明らかにそのずさんな設計とか問題外ですよ。ただその日本はその遊具を撤去したりとか、まあ、どんどんボールで遊んではいけないとか、まあ、うるさいから公園や保育所の建設はできなくなっていったりとか、まあ、問題があったところをこう改善して伸ばしていくんではなくて、規制することや取りやめてしまうことでね、その問題を解決したことにする。でその公園の話で言うとね、ちょっと思い出したんですけど、以前住んでたハンガリーに行った時に驚いたのはね、この公園なんですよね。この公園にはね、色とりどりの遊具がたくさんあって、で当時下の子4歳やったんですけれども、もう公園見たと目がキラキラしてました。で日本の都心の公園でね、子供が遊んでる光景ってもう本当見ることが少なくなったんですけれども、これハンガリーで見た公園は遊具がたくさんあって、子供たちもたくさんいてても走り回ってるんですよね。で一体何が違うんやろうって、もう国が違うから違うねんって言ったらもうそれまでなんですけども、まあ、公園にいてるとね、その定期的にその公園を掃除しに来る人がいてるし、まあ、土日はね公園でアンケート調査してる人がいてたりとかして、利用する頻度とか家族構成で子どもの年齢で安全に問題はないかとか、改善してほしいところはないかとか、もう人種問わず聞き回ってはるんですよね。で世界 GDP ランキングという視点で見たら、日本は3位でハンガリーは54位なんですよ。一体何が違うんやってずっと疑問に思ってたんですよね。でどちらの社会で育った子どもがどういう風になるのかって、これってね、やっぱりもう時代とか歴史をねこう振り返るぐらいの年数が経ってないとわからないことなんで、やっぱり一概には言えないんですけれども、やっぱり子どもを持つ親としてはこう歯がゆいというか不安材料の一つでもあるなと思うんですけど、こう全てにおいてね、その何か改善してもっと良いものにしていくっていうのではなくて、それを使えなくしてしまう。で、まあ、この映画にはね、同時にその裏の思惑っていうのもあったと思うんですけれども、やっぱりその日常生活、私たちの日常生活の中でもその目先のことだけ考えて、その簡略的な解決策を選ぶっていうことって、なんかこう社会全般の価値観として共通してるところもあるかなって思ったんですよね、自分も含めなんですけど。で私たちもね、なんかこう違和感感じながらも、なんかこうそれに従って生きてきたというか、まあ、日々そういう価値観でこう生活してたらね、知らない間に自分もねこうマジョリティ側になってたっていう経験ね、誰でもあると思うんですよね。でそれがいいとか悪いとか誰のせいとかではなくて、まあ、気づいた時からその違和感に対してちょっと立ち止まって考えてみるっていうことが大事なんやなって思ったんです。あとね、こうやって冤罪は起きてるんやっていうことをね、その娘と一緒に見れたっていうことも大きかったなと思って、で私たちの認識ではこう裁判は事件を起こした人を裁くところやって思ってたし、その子供にねその裁判を説明する本とかネットでもそのように書かれてるんですけれども、裁判は警察の証言が正しいかどうかを判断するところでもあるっていう視点がね欠けてたなと思うんですね。でそれと同時にその法律と憲法についても改めて考えることができました。で法律は国家によって規制されて実施されるルールや規則であって、国民がそれに従うことが求められるけれども、憲法は国民の権利とか自由を保障するために制定されています。つまり憲法は国家の権力を制限する、国民が憲法に基づいて政府や権力者を監視するためでもあるっていうのが憲法なんですよね。でそのあたりも子どもたちとその会話を重ねて、そのしっかり理解していかないといけないなと思うのと同時に、本当多くの 問題提起となる映画でした。あっちゃんの YouTube 大学とそのアベマプライムも概要欄に貼っておきますので、興味があれば見てください。過去回547回で2022年18歳の娘と見た映画ランキングという配信をしています。去年ぐらいからね、この映画を見に行く機会がめちゃくちゃ多くなって、去年娘と見た映画をまとめて配信してる回がありますので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったら覗いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。